古事聖語の中に電光石火という言葉があります。電光は稲光、すなわち稲妻がきらめいている光を意味します。石火は火打ち石を衝突させるとき発生する火花を意味します。電光と石火の共通点は一瞬で消えてしまうということです。稲光が1時間の間空を照らすとか、火打ち石の火花が一日中燃え続けるということはありません。もし最近のデジタルストップウォッチで測定するならば、稲光と火打ち石の火花がきらめいてから消えるのに 0.1 秒もかからないでしょう。それで電光石火とは一瞬のごとくとても短い時間を意味します。電光石火に比べるなら、1日、1ヶ月、1年は少なくとも算術的には途方もなく長い時間です。しかし現実の中ではそれは事実ではありません。8日前に終わってしまった2011年を思い返しましょう。その1年、12ヶ月、365日が途方もなく長い時間だったでしょうか。そうではありませんでした。瞬きする間に電光石火のように過ぎ去ってしまいました。一年が電光石火のように過ぎ去ってしまったなら、10年は少なくともその10倍ほどの長さにはなるでしょうか。そんなこともありません。10年前を思い返しても、いや、20年前を思い返しても、同じように電光石火のごとく過ぎ去ってしまいました。これが時間の属性です。残っている時間は、時間の本来の速度通り近づいてきて、遠く離れた時間であればあるほど、むしろ一層ゆっくりと近づいてきます。しかし、一旦過ぎ去った時間は、1ヶ月であれ、1年であれ、10年であれ、同じように電光石火のようです。80年、あるいは90年の長い歳月を生きられた方も、自分の一生涯を振り返りながら、電光石火のように過ぎ去ってしまったこと、嘆く理由がここにあります。人間の人生が電光石火のように過ぎ去ってしまうならば、この世の中でいくら多くを所有して、富貴栄華を極めるとしても、そんな人生よりさらに虚無なものがどこにあるでしょうか。電光石火のように虚しく終わってしまう人生を認識ができなかったならわかりませんが、人生の虚しさを認識してからは、虚無な人生の道をそのまま走っていくことはできないでしょう。人生が電光石火のように虚無の中で終わってしまうほかないのは、すべての人間に死があるからです。人間に死がないなら、人間の一生涯が電光石火のように感じられるわけがありません。すべての人間は生まれてから息が止まる瞬間までの制限された時間だけ生きる存在ですから、その制限された時間の中で過ぎ去った時間はその時間の長さとは関係なく、すべて電光石火のように感じられるのです。人生を電光石火の虚無の中に閉じ込めてしまった死は、人間の罪の結果でした。本来人間は死なない永遠の存在でした。しかし、人間の罪が人間の死を招き、その死によって誕生と死の間に閉じ込められた人間の一生涯は、その制限された時間のために電光石火のように虚しい人生を生きざるを得ませんでした。したがって人間が死を打ち破ることができるならば、人間は虚しさの罠から免れられます。しかし人間自らはいかなる人も死を打ち破ることはできません。 すべての人間は死の餌だからです。人間が自ら死に打ち勝てないからといって、人間に死を超える道さえないのではありません。神様がこの地に送ってくださったイエス・キリストがその道です。ヨハネによる福音書3章16節の御言葉です。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様の一人子であるイエス・キリストが人間の罪の代価を代わりに支払うために十字架の生贄としてお亡くなりになり、三日目に死に打ち勝ち復活なされることで、死の餌食であった人間が死を超えることのできる永遠の道になられました。それゆえ、誰でもイエス・キリストを信じるなら、イエス・キリストの中にいるならば、永遠の神様の御国で永遠の神様の子供になるわけですから、電光石火のような人生の虚しさから脱皮できます。イエス・キリストの中で永遠の神様の御国の子供になるということは、人間の有限の生命がイエス・キリストの中で永遠の生命に接続されたことを意味しますので、たとえ人間の肉体がこの地で享受する時間が至極制限された長さの時間であるとしても、その時間もやはりすでに永遠の生命につなげられていますので、その時間の意味もやはり永遠の意味に昇華されるからです。これを言い換えれば、神様の御国、天国はクリスチャンが肉体の息が止まった後に入っていくところではありません。クリスチャンはイエス・キリストの永遠の生命の中で、この地にいながら天国を得て享受して生きる人です。それならば、クリスチャンである私たちがこの地でどのように具体的に天国を得て、それを享受しながら生きられるでしょうか。イエス様がマタイによる福音書20章、ブドウ園の労働者たちの例えを通して、その答えを直接くださいました。マタイによる福音書20章を読んだ大部分の人々は、天国をマタイによる福音書20章に出てくるブドウ園で言い換えることのできる特定の空間として誤って理解しています。しかし、イエス様が直接語られたマタイによる福音書20章1節をよく見てみましょう。天の国は次のように例えられる。ある家の主人が、ブドウ園で働く労働者を雇うために、夜明けに出かけていった。イエス様は、天国は特定の空間を意味するブドウ園ではなく、ブドウ園の主人を、すなわち神様であると語られました。神様の御国、神様がすなわち天国です。神様がいらっしゃる場所であるならば、その場所がどこであれ天国です。言い換えれば、私が神様に仕えて神様の御心を実践するならば、天国は私の心の中にすでに望んでいるのであり、私の人生自体が天国になります。それならば、私たちがこの地で天国を享受するために実践しなければならない神様の御心はまた何でしょうか。イエス様はマタイによる福音書20章1節以降で次のように説明なさいました。ブドウ園の主人が朝早く会った労働者たちを1デナリオンの労賃の条件で自分のブドウ園で働くようにしました。 武道園の主人が朝9時に再び出て行ってから、市場で仕事もなく暇を持て余す人々に会い、彼らも自分の武道園で働くようにしました。昼12時と午後3時に会った労働者たちにも働けるようにしてあげました。午後5時になりました。武道園の仕事が終わる1時間前でした。その時間にまた外出した武道園の主人は、その時間までも仕事なしにうろうろしている人々に会いました。武道園の主人が彼らに、あなたたちはなぜ働かずに一日中暇そうにしているのかを尋ねました。彼らはどこででも働きたいが、誰も自分たちを使ってくれないと嘆きました。その話を聞いた武道園の主人は、彼らもやはり自分の武道園へ連れて行って働くようにしてあげました。ついに夕方の6時になりました。一日の仕事が終わり、労賃を支払う時間になりました。武道園の主人は管理人に、午後5時から1時間しか働かなかった労働者たちに、一日分の賃金に相当する1デナリオンずつを支払わせました。ここに彼らよりずっと長く働いた他の労働者たちは、心の中で喜びの声を上げました。たった1時間しか働かなかった人々に、一日分の労賃が支払われたならば、それよりはるかにずっと長い時間働いた自分たちには、確実にインセンティブが与えられるだろうと期待したからです。しかし、武道園の主人の支払いは彼らの期待とは違いました。武道園の主人は朝早く来た人、9時に来た人、3時に来た人と分け隔てなく、残りの労働者たちにも一律で1デナリオンずつを支払わせました。そうとわかるや、先に来ていた、働いた人々は不満を爆発させました。午後5時に来てわずか1時間しか働かなかった人と、蒸し暑さの中で一日中働いた自分たちをどうして同一に扱えるのかという不満でした。ちょっと見ると一理があるように思える恨みでした。しかし、武道園の主人の支払いは正確なものでした。武道園の主人が彼らの中の一人にこのように言いました。マタイによる福音書20章13節後半から15節です。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか。それとも私の気前よさを妬むのか。武道園の主人には何も間違ったことはありませんでした。彼は朝早くから働いた労働者たちに、彼らと約束した通りに1デナリオンずつ支払いました。武道園の主人が5時からたった1時間しか働かなかった労働者にも1デナリオンずつ支払ったのは、彼自身の思いによるものでした。自分のもので自分の気持ちに沿って善行を行った武道園の主人に対して、約束した労賃をきっちりと受け取った先に来た労働者たちが、主人を悪い人間だと批判する事柄では全くありませんでした。イエス様が語られたこの話の中の武道園の主人、すなわち神様の御心は何でしょうか。指名者クラスで申し上げましたように、ご自身の子供たちに同じように日曜の糧を食べさせてあげることです。 午後5時に来て1時間しか働かなかった労働者といえども、その労働者と彼が養う家族が10分の1の食事だけすればこと足りるわけではありません。彼らが生きている限り、彼らもまた生存するためには日用の糧を取らなければなりません。それで、ブドウ園の主人は朝早く来た日と午前9時、昼12時、午後3時、午後5時に来た労働者にも時間を問わず同じように1デナリオンずつ支払いました。彼ら皆が彼らの家族と共に同じように日用の糧を食べられるようにしてあげるためでした。ここで私たちは誰がブドウ園の主人の意思に従ってこの地に天国を耕し開く天国の通路になることができるのか考えねばなりません。朝早くから働いた労働者たちの中にはマタイによる福音書20章に登場するように他の人よりずっと多く働いただけそれ相応のインセンティブをもらうのが当然だと主張する人々がいるかもしれません。彼らは資本主義の論理を信奉する人です。資本主義の論理でこの地に神様の御国を実現できるでしょうか。今日新自由主義の経済体制下で全世界が病んでいるように資本主義の論理は貧しき人はますます貧しく富む人はますます富む両極化現象をさらに進化させるだけです。またこのような人々もいるかもしれません。ああ、このブドウ園の主人は夕方5時に行って1時間だけ働いても1日分の賃金をくれるんだな。それならばわざわざ朝早くから苦労する必要がないな。終日遊んでから夕方5時に来て1時間だけ適当に働いて1日分の賃金をもらっていこう。このような人々は共産主義に染まった人々です。共産主義でこの地に神様の国を具現できるでしょうか。それも不可能です。すでに歴史の中で証明されたように人間の一番大きい強みである勤勉と誠実を喪失させる共産主義では、ブドウ園自体が崩壊するだけです。最後にこのような人々もいるかもしれません。終日職を探しても探せないまま、一日が終わっていく最後の時間に、ただ、ブドウ園の主人の善意によって、1時間だけ働いただけなのに、愛する家族のために、日用の糧を十分に求めることのできた1デナリオンをもらった人々です。ブドウ園の主人から1デナリオンもらい懐いっぱいに日用の糧を抱えて愛する家族が待つ家に向かう彼らの心はブドウ園の主人に対する感謝と感激で溢れていたのではないでしょうか。その人々は翌日からどのようにしたでしょうか。毎日5時ごろに出て行き1時間だけ働きながら1日分の賃金をもらい続けようとしたでしょうか。そんなはずはありません。出なければ朝早く出て行き終日働いて自分が働いただけさらにインセンティブを要求したでしょうか。そんなはずもありません。彼らは自分たちに善意を施してくれた主人に感謝する気持ちで、そして主人が働きたくても働く場所を得られない人々に、これからもずっと善意を施し続けることができるよう、朝早くから夜遅くまで誰よりも最善を尽くして働きながらも、何の権利や既得権も主張しなかったことでしょう。それで主はこの例え話をこのように締めくくられました。マタイによる福音書20章16節の御言葉です。このように後にいる者が先になり、先にいる者が後になる。 朝早く出てきて、ブドウ園で長時間働いたからと、ブドウ園の主人の心を誰よりもよく知っていたわけではありませんでした。むしろ彼らは長時間働いたという理由で、主人の善意を歪曲し、主人を恨みました。しかし最後の5時に来た人々は、主人の善意を体全体で確認したので、主人の善意に報う気持ちで、ブドウ園の主人のその善意に賛同する心情で、誰よりも一生懸命に働きながらも、自分の既得権を主張しなかったことでしょう。それで、まさにこのような人々を通して、ブドウ園の主人の善意は持続され続け、結実していったことでしょう。キリスト者は言うまでもなく3番目の分類の人です。キリスト者は自身の苦労に対するインセンティブを主張する資本主義者ではありません。怠惰と依存心で自分が属したブドウ園を自分の手で打ち壊してしまう共産主義者でもありません。キリスト者は電光石火のごとく虚無の中で終えてしまう自分の人生をイエス・キリストの中で永遠の神様の御国に接続させてくださった神様の御心を悟り、自分を通して一人でもより多くに神様の御国が伝えられるように自分の既得権と権利を自発的に放棄する人々です。そんな人の人生の中に神様の御国は具現され、そんな人の人生を通してこの地に神様の御国は広げられます。マタイによる福音書20章1節の御言葉のように、神様の御国はすなわち神様であり、神様はそんな人を通してお働きになられるからです。いくら信仰の年輪を深く重ねたとしても、自己中心の人生を生きようとする人は、神様の通路として使われることができません。心が自分でいっぱいに溢れている人の心霊の中には、神様が入っていく隙間がないからです。しかしたとえ信仰の年輪が浅いと言っても、神様が取るに足らない自分をお呼びになったのは、自分を通して一人でもより多くの人に神様の生命が、神様の愛が、神様の国が伝えられるようになさろうとすることが、神様の御心であることを正しく分別し、神様の御国の通路として使うためであるということを悟り、自発的に自分を空にする人なら、その人がこの世の中でいくら取るに足らない存在だとしても、神様はその人を通してお働きになられます。そしてその結果として、電光石火のごとく、虚無の中で生を終えるしかなかったその人の人生は、神様によって永遠の意味を持ち、新しく消化されることになります。ですから、後のものが先になり、先のものが後になります。今日の本文のパウロがその良い例です。3週前に見てみましたように、パウロとバルナバと共にエルサレムからアンティオキアに下り、エルサレム公会議の判決内容をしたためた手紙をアンティオキアの信徒に伝え、またいろんな言葉で彼らの信仰を強め固くしてあげたユダとシラスがアンティオキアでの任務を終えてエルサレムに帰っていきました。本文35節がその後のことを伝えてくれています。しかしパウロとバルナバはアンティオキアに留まって教え、他の多くの人と一緒に主の御言葉の福音を告げ知らせた。ユダとシラスがエルサレムに戻った後にも、パウロとバルナバは以前のようにいろんな人々と共にアンティオキアの人々に福音を伝え 教えました。この時パウロとバルナバと共に福音を述べ伝えた人々が誰だったかは、使徒言行録13章1節を通して知ることができます。アンティオキアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど預言する者や教師たちがいた。アンティオキア教会の指導者名簿です。その指導者たちが皆一箇所で一つになり、アンティオキアの人々に福音を教え伝えたのでした。そして何日か過ぎた時でした。36節を見ましょう。数日の後、パウロはバルナバに行った。さあ、前に主の言葉を述べ伝えたすべての町へもう一度行って、兄弟たちを訪問し、どのようにしているかを見てこようではないか。パウロがバルナバに一時伝道旅行の時福音を述べ伝えたそれぞれの町を再び訪ねようと提案しました。一時伝道旅行の時、福音を迎え入れたクリスチャンたちに会って、彼らの信仰を一層強固にしてあげ、また新しい伝道の機会を得るためでした。その時パウロはバルナバと共にアンティオキア教会の共同牧会者でした。彼らの苦労と献身により教会は盛んとなり、一時伝道旅行を成功に終わらせたのみならず、一時期騒乱を引き起こしていた異邦人クリスチャンに対する割礼問題もエルサレム公会議を通じて解決されました。いわばアンティオキア教会はいつよりも安定した時期で、パウロがアンティオキア教会の牧会者としてアンティオキアにそのまま依頼すれば、パウロ個人としては安定した暮らしが保障されていました。それなのにパウロはアンティオキアの安定した暮らしを捨てて、もう一度伝道旅行に出かけようとしました。徒歩や船舶を利用しなければならない当時の伝道旅行は、険しい苦労の道に自分を投げ出すようなものでした。それにもかかわらず、パウロがアンティオキアの安定した暮らしを捨てて、また伝道の道に踏み出そうとしていたことは、教会を踏みにじる暴徒だった自分を救ってくださった神様の御心は、自分を通して一人でもより多くの人々に神様の生命、神様の愛、神様の御国を伝えようとすることであることを、はっきりと認識していたためでした。ですから、彼は次の手術から詳しく見ていきますが、この時、実際に二次伝道旅行に旅立ちました。自分が謳歌する永遠の命、神様の御国を、一人でもより多くの人々に述べ伝える神様の通路として生きるために、アンティオキアで当然享受できる自分の権利と既得権を自発的に放棄したものでした。先週の手術に確認したように、伝道の地では必要な財政を信徒たちに当然要求できる自分の権利を放棄すること自体を神様の賞、報いと思いました。まさにこのパウロによって、このパウロの二次伝道旅行によって、ローマ帝国が、ヨーロッパ大陸が丸ごと福音化される一大転機を迎えることになりました。父なる神様の御心を知り、父なる神様の御心を分別し、神様の御心を実践する神様の御国の通路となって生きようとして、自分の権利と既得権を自発的に放棄する術を知っていたパウロを通して、神様自らがお働きになりました。その時、ヨーロッパ大陸で神様の道具、 神様の御国の道具として使われる当事者パウロの内面的な喜びがどれほど大きかったかは想像するに余りあります。パウロはイエス様の直系の弟子ではありませんでした。イエス様がこの地にいらっしゃる間にはイエス様を知ることもできませんでした。パウロは誰よりも遅く証明されましたが、自分の権利と既得権を自発的に放棄してまでも神様の御国の拡張のために真っ先に立ち上がった先頭走者でした。後のものが先になり、先のものが後になったのでした。その結果、2000年前電光石火のごとく一瞬で虚無の中で終わろうとしているところだった彼の生は、2000年が過ぎた今日まで全てのクリスチャンの永遠の象徴として永遠に生きています。たった今始まったばかりのこの年を電光石火のごとく虚無に終えてしまうこともできるし、イエス・キリストの中で永遠の意味に昇華させることもできます。自分自身のために自己中心の生を生きるか、でなければ神様の御国の通路として生きるために自身の既得権と権利を自発的に放棄するかによって、その結果が変わってくるでしょう。クリスチャンは資本主義者ではありません。だからといって共産主義者でもありません。クリスチャンは神様の御心に従って神様の御国の通路として生きるために自発的に自身を空にする人です。自身を虚しくする人は誰でも神様の通路として使われることができます。心を空にすればするほど神様の御国のさらに大きな道具として使われます。ですから後に来たものが先になり、先に来たものが後になります。この事実を心に刻み実践する人だけがこれから12ヶ月後、1年を締めくくりながら後悔のないパウロになれます。お祈りいたしましょう。我が国は新旧教徒を合わせて全国民の4分の1以上がクリスチャンです。それなのにありとあらゆる不義と不条理と無秩序が蔓延する私たちの社会は、いまだ神様の国とははるか遠く隔たりがあります。この地のクリスチャンたちが、クリスチャンである私たちが、いいえ私自身が、時には資本主義者として、時には社会主義者として、時には共産主義者のように日和見的な人生を生きてきたからです。このように生きては私たちを通してこの社会が新しくなるはずもなく、私たちの一年もやはり電光石火のように虚無の中で終わってしまうでしょうし、私たちの信仰の年輪がいくら深くても、私たちは後になったものとして転落するほかないことを悟らせてくださった父なる神様、死の罠にはまっていた私たちに、あなたの一人子イエス・キリストの十字架の血で永遠の生命を注いでくださった神様の御心を正しく理解することができますように、私たちがその生命を一人で所有しようとしたら、その生命はむしろ私たちを離れ去りますが、私たちがその生命の通路になるとき、その生命が私たちの人生の中で神様の能力でお働きになることを忘れないようにさせてください。私たちを通して万民を救おうとなされる神様の御心が成就されるように、私たちが当然謳歌できる既得権と権利を自発的に放棄する術を知る神聖なクリスチャンになれますように、私たちによってこの世が新しくなりますように。 神様の御国の通路として使われるために、私たちの権利を自発的に放棄すること自体が、今年の私たちの 教会の標語のように、私たちの賞、報いになりますように。神様の御心のために、私たち自身を空にすればするほど、私たちの人生の中で神様の御国が一層旺盛になることを、私たちの人生を通してこの世に神様の御国が一層拡張されることを、私の人生として確認する喜びを享受させてください。そうして私たちがたとえ後になったものとしても、主の中で先になるものにしてくださり、この一年が電光石火のような速度で私たちをかすめていくとしても、そのすべての時間が永遠の意味に昇華するようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。